お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
伊藤さん、こんばんは。
どうも、こんばんは。
ここへ来てですね、あともうオリンピックまで2ヶ月を切った段階でですね、アメリカの国務省が日本への旅行はやめた方がいいっていう勧告を出したって、これは本当に嫌な感じでしょうね。
そうですね、なんでしょうね。もう国レベルで、そういうふうなことを言っているので、うん、まあ、ポジティブではないですね。
そうですね。まあ、選手団の、あるいはその、オリンピック関係者に関しては別にこういうことはないというようなことですけれども、相変わらずアメリカは日本のオリンピックをバックアップすると言ってますけども、今のところはですけど。
うん、そうですね。多分オーストラリア、私たちのいるオーストラリアも実際、海外渡航は、原則今できませんけど、オリンピックには、ちゃんと、選手団アスリートを送るっていうふうに言ってるので、今回に関してはもういろんなさまざまな国が、まあ、普段敷いている国のルールとはちょっと違う形っていうのを、取っているので、ちょっと国によって違うので、その辺の動向も、もっとこれから面白いというか、見ていくと関心があるなと思います。
そうですね。まあ、オリンピックは選手たちだけでやるような感じになる、極端に言うとなりそうですね、なんか。
そうですね、もう本当に、選手、アスリートと、あとはもうコーチ含めた他の、医療関係者も含めたもうスタッフ、もうできる限り人を絞ってっていう、そんなオリンピックですね。
うん。ところで、その選手の方もですね、このコロナウイルスから免れないようなんですが、最近入ったニュースでですね、オーストラリアのスケートボード選手たち、アメリカのオリンピッククオリフィケーションの大会にですね、行ったんですけども、そのうちの3人が陽性になりまして、チーム全体が濃厚接触ということでですね、他の人別に陽性じゃなかったんですけど、ディスクオリファイになりましたね。これもちょっとお気の毒といえばお気の毒な感じがしますけども。
そうですね。だからもうこういうことが、まあ、このもうこれだけ迫ってる中でも起きるっていうことは、実際ニュースになってますから、まあ、もしかすると他の競技でもギリギリでよし、こう選手団誰が出るかってとこ決めようって時に、こういうことはこれから出てくる可能性があるっていうことですよね。
そうですね。で、そのスケートボードなんですけども、オーストラリアかろうじてその女子選手2人はですね、もうすでにクオリファイしてるんで、オリンピックには出られるということなんですけども、これ、オリンピックの新しい種目なんですよね。今回の東京大会からの正式に競技種目になってますけども、うん、そのスケートボード、日本強いんですよね。
そうですね。
例えば、その、今回のその女子の話をしますと、世界ランキング1位、2位、日本ですからね。
そうですよね。だから、で私もなかなか、自分の種目とは、まあ、全然違うところなので、普段はなかなか目にしないんですけど、ね、今回長尾さんとの話の中で調べる中で、こんなに強いんだっていうのを私自身もこう知ったというか、はい。うん、
で、このスケートボードなんですけども、どんな形でやるんでしょうかね、これ。
これあれですよね。今回というか、スケートボード大会としては、パークと、あとはストリート、この2競技っていうんですね。2競技で、男子の方も女子の方も争うっていう形で、私自身、以前映像で、両方とも見たことがあるんですけど、本当パークの方はこの半円を、多分皆さん、私も含めてイメージしているのは、本当にこの、ハーフのこの半円みたいなところを行って帰ってを、その中で技をするのと、あとは、こう、どっちかというとストレートの、コースで、そこに障害があって、そこで速さと技とか、を競うストリートと、その2つですね。
うん。これは、採点の基準というのは両方とも似たようなものなんですかね。結局、ハーフパイプ、スノーボードのハーフパイプもそうでしたけども、空中技が決め手のようですけども、うん、どうなんでしょう、これ。
そうですね。難易度、高さ、スピード、あとは技のオリジナリティ、うん、あとは組み合わせのオリジナリティ、あとは、まあ、実行力というか、実際その技の出来と、うん、だからこれを見てても、まあ、スピードとかはこう数字なので、量的に分かりやすいんですけど、例えば高さは多分どうなんでしょうね。AI で測ったりしない限りは、これも多分人の目ですから、かなりこの芸術点なところ、もうオリジナリティなんて多分芸術点ですから、あと組み合わせとか。
はいはい、
だからそうなると、一応基準はこのあるんでしょうけど、この質的に見て、構成力とか演技力、 出るような、まあ、体操競技であったり、当然、フィギュアスケートであったりとか、もちろん先ほど言った冬季のハーフパイプであったり、この辺っていうのは結構この鍵かなと思いますね、やっぱスケートボードの。
やっぱりこの判定ですから、これはまあいろいろと大変なところもあるんでしょうね、これ。
そうですよね。で、ちょっと私自身のこのサッカーがなかなか採点じゃないので、難しいところはあるんですけど、でも、日本人がね、特にさっき女子の、選手の方たちが上位っていうのは、なんかこう聞いてて納得というか、思ったのは、年齢が若くて、で、しかも日本人っていうと結構体のこの操作性だったりと体を動かす、しかもまあそれに道具があるとはいえ、あまりこう、道具をいっぱい使うわけじゃないので、そういう意味で言うと、この身長がこの他の欧米諸国の選手より高くなかったりとか、あとは年齢がこれぐらいの年齢で体の操作性が高いっていうことが、おそらく日本人の選手がこうやって上位を争ってるっていうものなのかなと思いますね。
その年齢、先ほど年齢言うの忘れましたけども、本当に、世界ランキング1位の岡本さんはですね、この人14歳ですね。そして今回のそのクオリフィケーションで優勝した四十住さんはですね、19歳。そしてなんと5位に入った平久さんはですね、これはこの人12歳なんですね。ものすごく若いですよね。
もうなんか私もこのね、年齢を見て、わあ、こんな若いのかと思って、もちろん、種目によっては、当然、皆さんご存知の、フィギュアスケートだったりとか、ああいうやっぱり種目に関しては、年齢が若いんですけど、やっぱりこれ特に早く動いて、しかも高く、しかも操作性が空中求められるとなると、やはりこの女性でしかも、体が軽い時の方がおそらく有利なんですよね。やっぱ男性でじゃあオーストラリア人のようにもいますけど、180センチを超えて190ぐらいの、選手が、高く飛んで体を動かしてってなると、多分ダイナミックさはあるんですけど、どうしてもこの、操作性って体をこう動かしたりとか、こう器用に体を動かすっていうところは、やはり、なかなか体が大きいと苦手できないので、だからそういう意味で言うとやっぱり納得だなっていう感じはしますね。
そしてもう一つ驚いたのはですね、ウィンターオリンピックでのスノーボードでですね、銀メダルを取った平野歩夢選手。彼がですね、こっち、今度スケートボードにも出てきてるんですよね。こういうのってありですかね？
いや、もう、まあ、ありというか、実際ね、もう、オリンピックのチケットを掴んでるわけですから、私の立場で、これはなしとかありとかって言えない、もう、そうなんですけど、でも、これって、私が自分自身、研究で、スポーツ心理学の中の、運動学習って、こう、体をどう、動かして、そこから学習するかってところを研究したのもあって、この転移とかトランスファーって言われるものがあるんですけど、その時に、このハーフパイプって言われる、まあ、スノーボードの動きと、この、スケートボードの今回のこのパークのやつは、結構その似ている、動作自体似ていて、当然、板が違ったり、サーフェイスって表面が違うので、全然違うんですけど、でも実際にこう滑って、体で空中で自分の体を操作してとか、ひねってとか、まあ、いろんなそういう動作、すごく似てる。でも、この似てる動きって、すごく親和性があるので、結構その動作として転用しやすいんですよね。そういう意味で、今回のこれを見てみて、この夏季と冬季両方出て、しかもこの両方ともオリンピックにもう出場権を決めてるっていうのは、まあすごいっていうだけじゃなくて、この、まあ、科学的に証明されてるというか、科学的なものが裏付けされてるっていうところですごく興味深いですね。
そうですね。これ本当にいい結果出るといいですよね、これで。
いや、もうこれでまたメダルなんて言ったら本当に、だから増えると思いますね。そうすると、こうスノーボードから、スケート、もしかしたら今度はスケートボードからスノーボードっていう、すごく、この夏季と冬季で、両方とメダルを狙えるっていう、そういう、アスリートが増えるかもしれませんよね。
そうですね。はい、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。